大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、こんばんは。FMN サウンドファクトリーの石橋です。今晩も大友さんが諸事情で収録できないため、私一人でお送りいたします。今晩は、うちのレーベルから新譜を出しました。それの特集をさせてもらおうと思います。コマケータというギタリストのともしびというアルバムです。コマケータは、実はものすごく古い知り合いで、もう45年もっとかなぐらいです。79年、8年ぐらいからの知り合いなんで、すごい古いですね。町田公のいた犬っていうバンドの二代目ギタリストでもあって、その後に東京に行った後に、こちらでもよく特集してる篠田正美らと活動してて、オルケスタデルビエントとか、野生の月という劇団の野生の月劇団、あと、向井千恵さんのやってシェシズのギタリストも務めてましたね。で、実は21年前に、リトルモア、映画の制作会社ですけど、リトルモアから、その頃 CD 出してたんですけども、リトルモアから青空というソロアルバムを出してました。だから21年ぶりのソロアルバムになります。で、今回のアルバムも、ずっと一人で曲書き溜めたり、劇団に作った曲を再録したりとか してるみたいなんですけども、こういうバックメンバーと共に、ソロアルバムをずっと長い時間かけて録音してたみたいで、急にコマ君から録音したやつを聞いてくれないかっていうことで、出すことにしました。なかなか今の時代に合わないような音楽かもしれないですけども、とりあえずね、一回聞いていただきましょうかね。今回はこれをゆっくりたっぷり聞いていただこうと思います。一曲目は、CD でも一曲目になります。面影です。はい、コマケータともしびから面影でした。参加メンバーがね、豪華でして、シカラムータの大熊渡、ストラーダやロンサムストリングスの桜井よしき、ストラーダやクリコーダカルテットの関島武郎、ストラーダ NRQ とかの中尾寛治、シシズやミンミのこと、西村拓也、それと、今回初めて、なんていうのか、お仕事一緒にすることができました、谷森一寸さん。この方はなんか学園坂スタジオというところを経営してまして、このソロアルバムも全部そこで録音させていただきました。どうでしょうかね。こういう感じの、ボーカルはね、お世辞にもそんなにうまいと言えないんですけど、なかなか僕としてはいいボーカルだと思うんですけど、こういうものが受け入れられるかどうかちょっと非常に不安ではあります。すごい個人的には好きなんですけどね。このともしびはボーカルがどれくらいかな、8割くらい入ってて、インストもあるんですけど、21年前の青空というソロアルバムは、インストばっかりだったんですよ。だから、コマ君のボーカルというのも実は初めて聞いたんですけども、なかなか、なんていうのかな、めちゃくちゃうまい感じのボーカルというのはすごい昔からちょっと、苦手だったんで、すごいこういう感じのがいいかなと思います。じゃあ次もね、続けて聞いていただきましょう。次はインストになるのかな。ネギシのテーマです。はい、コマケータともしびから、ネギシのテーマでした。すごい、こっち昔話になってしまいますけど、コマくんが犬にいた頃はね、数ヶ月間しかいなかったんですよ。でもその頃見た人間は全部すごく、みんな言ってるけど、すごくコマくんの入った犬はすごい印象に強かったです。結局何ヶ月いたのかな ?3 ヶ月ぐらいしかいなかったのかな。ライブも多分、数回ぐらいしかやってないと思うけど、すごい良かったですね。で、その後の三代目ギタリストの北田くんになってからの犬の方が多分ね、皆さんご存知の飯食うなっていうレコードに待ってますけど、その時の印象が強いと思うけども、北田くんはコマくんの紹介で入ったらしいです。この間、二人で話してて初めて分かったんですけど。あとね、その80年代前後のその関西とか日本でパンクニューウェーブが出だした頃の、なんていうのかな、その時すごく誰も触れてないけども、その頃の関西学院大学、関学のね、文化総部というとこがあって、そこがいっぱいそのパンクニューウェーブの音楽の企画やってたんですよ。オールナイトライブとかやって。で、その関学ラインともいうような感じのね、つながりがあって、コマ君も北田君も関学ですし、で、その文化総部というとこにちょっと関係もしてましたし、あと青山真嗣監督の映画音楽よくやってるダウザーの長島君も、感覚でそこら辺の周辺にいた人間で、僕も初めてそこで会いました。あとね、リトルモアっていう映画制作会社ありますよね。花束みたいな恋をした。 そのコマクのソロアルバムを初めて作った会社ですけど、そこの代表の孫家宝さんっていう人も、関学出身で、そのコマクとか北田くんとかの、周辺にいた人で、実はね、僕あの、その、孫家宝さんが大学出て東京行った後にね、井の頭劇場という劇団やってて、その劇団が、京一会館っていう昔一条にありましたよね、あの、名画座。そこで、芝居の公演やったことあるんですよ。その制作を孫さんから頼まれてやったことがあって、その時からね、会ってないんですけど、実は。その後にその、リトルモーを立ち上げて、出版、CD、映画制作。今 CD はやってないですけどね、出版と映画制作だけかな。ということをやってて、その、孫さんはね、もう、その、今映画の仕事やってるけど、実はこう、いろいろ、こう、なんかきっかけになることもやってて、町田幸君の最初の本、町田町蔵名義の本になるのかな、が、あの、クゲっていう詩集になるんですけども、それが初めての文章での出版になるんですよ。それを出したのもリトルモアです。だから町田君に文章を書いて本にさせるきっかけを作ったっていうのも孫さんですかね。あ、あとあれだ、感覚ラインで言えば須山久美子さん、今シャンソン歌手になってますけども、須山久美子さんも感覚ですね。で、感覚のあたりのその人脈っていうのは結構ね、昔の80年代のパンクニューウェーブラスではすごい一つのね、ライン作ってたんですよ。で、その時からの知り合いであるコマくんが、今回その21年ぶりにソロアルバムを出しました。ただ、本人に確かめたんですけど、人前で演奏する気はないらしいんで、レコ発のライブとかも一切ないんです。ということで、その CD で聴いていただくしかないですけども、とりあえず、今日はそれをたっぷり聴いていただこうと思います。じゃあ続けていきますね。5曲目の灯火です。はい、コマケータ灯火より、灯火でした。これインストなんですけどね、劇団独歌星の九五っていう作品のために作られたらしくて、作者の池内文平さんがテキストとして、クレジットされています。はい、ではね、あの最後の曲になると思いますけども、コマケータ灯火から、白い道です。コマケータ灯火から、白い道でした。今日は大友さんのピンチヒッターで、FM サウンドファクトリーしばし一人でお送りいたしました。ありがとうございました。ということで今晩も一人でお送りしました。すいませんね、いろいろと聞き取りづらい喋りで。で、このコマケータ灯火は、Amazon や、タワーレコード、HMV、ディスクユニオン等でも買えますし、あとね、ピアノーラレコード、PINOLA レコード、ピアノーラレコード。あと、ここの番組でも何回かご紹介してますけど、レコンキスタレコード、レコードショップレコンキスタか。でも買えますし、彦根にある円盤にもこの間おろしました。円盤はね、彦根にあるんで、滋賀県界隈の人はそこが買いやすいかもしれないですね。円盤というか、山の湯にこの間初めて行ったんですけど、すごい良かったですね。銭湯をね、そのままの状態で、どっちかな、男湯がレコード屋さんか、女湯が本屋さん、古本屋さんかな。で、浴槽まで使ってるんで、すごい広いし、品揃えもね、すごく多種多様にわたって、すごい良かったですね。あれ、近くなら、頻繁に行きたいと思うような、レコード屋さん、古本屋さんでした。古本屋の方はね、ちょっとちゃんと見る時間がなくて、見たら多分お金使ってしまうから、見ないようにしてたんですけど、本の品揃えもすごい面白そうな感じで、ちょっとね、駅から遠かったけど、駅から歩いて15分くらいかかったかな。まあでもレンタルサイクルとか使えばすぐ行けるんでね。あれ、もし行ける人がいるならば、京都からだったら1時間くらいかかるけども、それぐらいかかって行ってもいいぐらい面白い場所でしたね。レコ屋さんとか本屋さんとかね、やっぱり直接行ってね、手に取ってみると面白いもんがありますよね。通販ばっかりになってしまうと、慣れてしまって自分のこう、好みの範囲のものしか目につかなくなるけど、実際に行ってレコ屋さんとか本屋さんで、一枚一枚手に取って見てみると、あ、これはと思うようなものにね、出会えるんでね。この間もね、私も円盤に行って、ブラジルのね、なんていうか変なでもないな、ダンサーでもあり歌手でもある人の、レコードを見つけて買いました。名前どう忘れした。ちょっと待ってくださいね。自分の X で調べてみよう。で、その人のね、あれなんですよ。 それを買ったって X であげると、それの人の電気映画がネットフリックスで見れるっていうのをね、教えてくれた方がいて、その電気映画まだ見てないんですけど、ラテンブラッドっていうタイトルの映画で、その人の名前ね、今調べて分かりました。自分で買ってんのに聞いてもいるのに、ネイマトグロッソっていうね、ブラジルの人のレコード買ったんですよ。ダンサーでもあり、歌手でもあり、あと照明プランナーでもありって書いてあったな。で、そのレコードもすごい面白くてね。で、その、電気映画、本人は後でちょっとだけ、一番最後にちょっとだけ出てくるみたいですけど、ラテンブラッドっていうその、別の人間がモトグロッソの役やってるらしいんですけども、それも、面白いみたいなんで、ちょっと時間ができたら見ようと思います。ネットフリックスで見られるみたいです。まあそういうね、思いもかけないような出会いができるようなレコーデさんっていう感じでしたね、円盤が。円盤っていうのはレコーデさんの名前か。山の湯で円盤とその古本屋さんの名前はちょっと、半月社ですね。半月社が古本屋さん、円盤がレコーデさんっていうのを山の湯という銭湯の後に作ったやつ、お店ですね。それもしね、もう滋賀県内の人らはすぐ行けると思うんで、京都市内の人も、まあ、なんかのついでに寄るにはすごいいいと思います。という、すごいおすすめのレコーデさんでした。ということで、また来週も私一人でお送りすることになると思いますんで、よろしくお願いします。